理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第181回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、
はい、
前回の放送でですね、
はい、
皆さんのおすすめのコミックというか漫画があったら教えてくださいと、
うん、
募集をしたのですが、
はい、
今のところゼロ通と、
何ですと、
ということになっておりまして、
何ですと、
はい、ということで、
まあ、とりあえず実際木曜日配信で、はい、今日土曜日なので、
ね、
2日3日しかないっていうのもありますけど、
はい、
あの引き続き募集中でございます。
あ、そうなんですね。募集するんですね。はい、
募集しますよ。これそのうち特別会をやりますよ。
わかりました。
はい。
香里さんが仕切るらしいので。
ねえ、吉安さんのおすすめは？
私のおすすめですか。
うん。
私のおすすめ、そんな理科の時間としては、
うん、
絶対真似しないでくださいっていう漫画があるはずです。
あ、なんかなん、あれ漫画でしたっけ？
漫画漫画。なんかね、科学者とその科学者がやったことと。現代のどっかの研究室のドタバタが組み合わさってるやつですね。
あら、面白そう、それ。
はい。
探してみよう。
確かに電子ブックというか、
うん。
でも、あった気がします。
ほう、なるほど、はい、探してみます。
ってことで、
はい。
香里さんのおすすめ、あんまたくさんだとダメなので、3つぐらい。
いろいろあるんですけど、一つはね、信長のシェフっていう漫画です。
ほう。
あの、記憶喪失になった現代のシェフ、フランス料理か何かのシェフが、織田信長のいる時代にタイムスリップしちゃったっていう話なんですけど。
テレビドラマやってました？
あ、知らない。
あ、
そうなのかな。で、その時に、まあ、当然まだ食事、日本のいわゆる醤油とかそういう味噌とか、いわゆる日本の食材っていうのはまだまだ開発されてない時代なんですよね。
うんうん、
で、その時代のあるものを使って、まあそれでも元々がそのフランス料理のシェフなので、そのフランス料理っぽく料理したり、もしくは日本料理っぽく料理したりとか、そういうのが、正確かどうかは正直私には判断はできないんだけど、結構時代考証をしっかりとしていそうな料理の漫画で、まだまだその記憶喪失になったりとか、タイムスリップの原因というか、そういうところにまで話は及んでいないので、まだ全然序盤っていう漫画なんですけど、なかなかそういうのが、うんちくが面白いですね。
あ、そうなんですね。
うん。全然わかんないですけど、本当かどうかは。
ああ、でも、しっかり時代交渉やら
なんかしてそうな印象です。
ああ、そうなんですね、うん、
この食材はまだまだないから、うん、じゃあそれを今というか、まあその江戸時代、違う、戦国時代か、うん、戦国時代で似たようなものを作るとこうとか、逆言えばそのなかった味だから突然与えても美味しいと感じない可能性もあるから、
ふむふむ、
より馴染みやすい味でアレンジしてみるとか、そういう料理漫画なんで、ちょっと普通の料理漫画とちょっと違って面白いなと思ってます。
お
う
お
う、うん、次、
はい、
シャアの日常。
はあ、
シャアがやっぱり記憶喪失になって、
まさか戦国時代にタイムスリップするわけじゃないでしょうね。
戦国時代ではないけど記憶喪失になってそこら辺にいて、日常を普通に生活を送るっていう。
それはどうなの？
いや、なかなかぶっ飛んでて面白いですよ。
いいの？それは
ダメだって。いろんな人がなんか現代に来るじゃないですか。キリストが来たり、ブッダが来たり。
あ、まあまあ、そうね。
うん、いや、シャアが来てもいいんじゃないですか。
わかりました。じゃあ、うん、いいことにします。
はい。あとは漫画というよりも作者で結構気に入っているのが、
うん、
まあ有名どころで言うと、極戦とかを書いた森本翔子かな、
はいはい、
さんの漫画は好きですし、あと小泉っていう漫画家さんが比較的最近デビューした人なのかな、
うん、
だけど結構いい作品を書くのでおすすめです。
わかりました。
はい、探してみてください。
探してみます。
本当に？
探してみます。
お、本当に？
はい
はい。じゃあぜひ読んでください。感想を
わかりました。私からもちょっと話題一ついいですか？
はい。漫画ですか？
漫画じゃないです。
あれ？
人工知能 AI。で、そんなプロジェクトの、
はい。
そんなことないっしょっていう番組がありまして、
はい。
そこで、半年ぐらい前かな、AI の話を少ししてたんですけど、で、ちょっと前に、モルガンっていう新作ホラー映画っていうのを、ができましたと。これ AI がテーマになってるんですけど、で、そういうの予告編ってあるじゃないですか、映画館で出てくる。
はい。
これを、なんとその AI をテーマだっていうのもあって、IBM のワトソンっていう、なんていうかな、AI システムがありまして、
ほう。
それにシーンを選んでもらうっていうのをやったらしいんですよ。
へ、あ、まあ、そうか。映画自体は出来上がってるから、うん、映画のフィルムとしてはあるけど、それの、まあ、どこをピックアップして、予告編にするかというものをその AI に選ばせたわけですね。
そうそう。で、普通だとそのトレーラーっていうんですけど、予告編作るのに、10日から30日かかるらしいんですね。人間がこう選んで組み合わせて、なんですけど、ワトソンに、まずはですね、ワトソンに、新作のモルガンっていう映画をバーンって渡しても何をやっていいか分かんないんで、事前に、今までの映画と、その予告編っていうのをたくさんこう入れるんですよ。
ああ、まあ、予習させたわけですね。
そう、
はい。
シーンに切り分けた映画。
はい。
100本。
はあ、
で、トレーラーを100本。
うん、
そうすると、どんなシーンを切り出すと迫力のある予告編ができるかっていうのを学べるわけ。
うん、うん、うん、うん、
うん。そう。で、AI っていうのは何がすごいかっていうと、
うん。
仕組みじゃないや。なんていうかな。何をどうすればいいかっていうのが学べるんで、
うん。
その文法でいくと、新しいモルガンっていうやつは、
うん。
どこのシーンを取り出すといいかっていうのを、
うん。
こう出してくれる。っていうのができるわけね。で、ワトソンによって24時間でピックアップがされて、
ほう、
ま、それをね、予告編の、なんていうの、
体裁に整える？
そうそうそう、そっちは人間がやったらしいんですけど、なので、すごく早くできたっていうのがあるんですけど、
へぇ、
これちょっと面白いなと思ったんですね。
そうですね、だから例えば、ワトソンに抽出させるのを、例えばその、迫力のある、まあ、ちょっとどういう映画かわからないですけど、迫力のある、アクションシーンを抽出させたければ、そういうところを抽出させられるし、例えば、お涙頂戴のシーンを出したいって言えば、まあ、そういう、なんていうのかな、文法というか、そういう指示を与えれば、まあ、そういうところをピックアップしてくれるわけですね。
そうそう。なので、
うん。
この、ホラー映画の、なんていうの、迫力のある、
うん、
シーンっていうのが、
うん、
ワトソンっていう AI でピックアップできるっていうのは、
うん、
それはそれで面白いことなんだけど、
うん、
要はワトソンが迫力があるっていうのを本当に理解したのかどうかってどう思います？
うん、そうか、例えば極端なこと言ってしまえば、画面展開が早い画面っていうだけでもイメージとしては迫力ありそうな気もしますよね。実際にそうかどうかはともかくとしても、
うん、
でもそれをピックアップしないでいれば、なんかより内容を理解してそうな感じはあるんですけど、どうなんだろう。
うん、でここまでは普通なんだよね。
あ、普通なの？
普通っていうか悩みとしては普通で、
うん、
要はワトソンは AI って言ってるけど、
うん、
ただ単に方法を学んだ、
うん、
つまり足し算の数式をたくさんこう見せると、
うん、
足すっていうことが理解できて、おお、新しい数字くれれば足し算できるぜ。
うん、
っていうのは、まあ、足し算学んだのと同じことじゃないですか。
はい。
要は、これ、足すっていうのは前の数字と後ろの数字を合計したものを後ろに答えとして出すのが足し算と。
はい。
ね。そういうのが、うん、足し算の意味を教えなくても自分で理解できるのが、まあ、AI なのね。
うん、うん、うん、うん。
そこまではいい？で、
はい、
映画についても、予告編を作るための迫力のあるやつっていうのは、こういう例をこう出せば、
うん、
それがなんとなく分かって、新しい映画を持ってくると迫力のあるシーンがピックアップできると。
うんうんうん
うん、で、ワトソンは本当に迫力があるっていうのを理解したのか。それ理解はしたんだろうけど、
うん、
そう感じたんだろうか。
感じた。
分かんないよね。
うん、
でも、 じゃあ人間が、うん、トレーラーを作る、または予告編を作る、
うん、
っていうのは、本当に何て言うかな、迫力があるっていうのを判断してるのか、それとも何かの絵の組み合わせはどっかドキドキするっていう風な仕組みになっているだけで、本当に理解した、本当に怖いと思ってるのかどうか、実は AI と同じ仕組みが中に入ってるだけなんじゃないかって考えると面白くないですか？
怖いですけど。
ね？
なんか、結局人間も AI も同じってなっちゃいません？
そう、だから、じゃあ、AI が人間じゃないことを証明するように、人間が AI じゃないことを証明するのって大変だったりするのかなとかって思ったりしましたっていうお話です。
怖いですね。いつの間にか、当然、ね、人工知能っていうのはあくまでも人工であって、前提としてはまあ、人ではないという前提じゃないですか。
もちろん。
だけど、実は人と変わってなかった、同じだった
っていうか、
しちゃうんですよね。
同じことができるんだったら、もしかしたら人間は AI と同じことをどっかでやっているだけなのかもしれないなって思って、本当に怖がってるのかなと、迫力があるって思ってるのかなってちょっと思っちゃったんですね。
ちょっと怖い話になってきました。
はい。で、今日の本編なんですが、
はい、
今日は前回に引き続き8月にいただいたメールのご紹介と回答するという回になっておりまして、
はい、はい、
ここで一つ、さっきね、漫画についてはメールがなかったっていう話をしたんですが、
はい、
実は前回放送したミミズについてはですね、うん、2通メールが来ておりまして
漫画はないのにミミズはあると。
そうなんですよ。
これどういうことですかね。
ちょっとミミズの方の話に行っちゃっていい、はい、そこの根本的な話を議論してるの
はAI じゃないと、
ミミズの話って5月ぐらいに TBS のラジオで取り上げられたことがあって、
はい、
そこの録音はなんかアーカイブとかウェブサイトが聞けるらしいっていう話と、個人でミミズの研究をして、それをウェブサイトで公開してる人っていうのがいるっていうのを情報いただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
で、TBS のラジオはなんか30分が2本とかで結構長いんですよ、
うんうん、
で、個人で研究したのも結構量があってですね、
はい、
月齢、
うん、
要は、今日収録してる日はほぼ上限の月なんですけど、
はい、
その頃にミミズの活動が活発になりますみたいな研究結果があったりして、結構ね、いろいろ深いんですよ。
夏だからとか湿気だからだけではなくって、
まあ、季節要因ももちろんあるんですけど、なんか月齢
に、月の満ち欠けにも影響がある
っていうのがあるらしいとかっていうのがあって、ちょっとね、自分の中で整理しないとお話ができないなと思ってまして。
うん、なるほど、ちょっと侮れないミミズ、はい。
ちょっとですね、棚に置かせていただいて、
あら。
後でまたフォローアップするという形で対応させていただきたいと思います。せっかくメールいただいたのにタイムリーにね、話題に乗っけられなくて申し訳ないんですけれども、
はい、
はい、じゃあぜひ私は理解してご説明したいんで、
ミミズ博士になって帰ってくると、
まあ耳学問ですけどね、
ミミズの耳学問、
はい、ということで、メール紹介の本編に行ってみたいと思います。
はい。
ということで、前回に引き続きメールの紹介をしていきたいと思います。
はい、
では後半最初のメールをお願いします。
はい、ライチョールさんからいただきました。こんにちは。最近になって気になったことがあります。それは電子レンジなのですが、どのレンジのガラスにも網状のシールのようなものが貼ってありますが、何の役割があるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。結構電子レンジって覗いちゃいけないとか、はい、ね、なんかいろいろ言われましたよね、昔。
ああ、うちはね、昔は電子レンジなかったんで。
いや、まあ、じゃあ覗いちゃいけないって言われなかったですか。
言われなかったですね。ガスコンロつけたまま覗いちゃいけないとは言われましたけど。
え、
髪の毛とか焦げるから。
ああ、いや、なんか電子レンジは、あれ、なんか何かが、そう、だから、覗いちゃダメって言われた記憶があります。
はい、はい、まず電子レンジって、どうやって、こう、物を温めてるかっていうと、
うん、
英語では、なんだっけな、マイクロウェーブオーブン。
マイクロウェーブ？
あ、そう。日本語で言うと、マイクロ波で加熱する調理器具なんですけど、
はい。
つまり、まあ、電波が出てるんですね。
はい。
で、
よよよよよん、
そうなんですよ。 で、その電波っていうのが、周波数っていうのでいくと、2.4GHz。
2.4GHz。
はい。で、波長っていうのがあって、
はい。
電波が伝わるときには波のように伝わるんですけど、
はい。
その波の間隔が12センチぐらいかな。
ほう。
うん。っていうのが、電子レンジの中で出ている電波なんですよ。
ほう、ビヨンビヨンビヨンって感じですね。
で、その電波に、水を含んだものがその電波に当たると、温められるわけ。
水がビヨンビヨンビヨンという波に当たって振動することによって温まるって感じ？
まあまあ、一般的にはそういうふうに言われていて、
はい。
温まるんですけど、
はい。
つまり、電子レンジの蓋を開けたまま、開けたままね。
蓋っていうか扉？
扉を開けたまま、
はい。
電子レンジスタートできちゃうと、電波が飛んできて温まっちゃうわけですよ。
あ、人も。
そうそうそう、周りのものが。
あ、そりゃそうだ。
なので、庫内ね、電子レンジの庫内だけにこう電波を当てて、外には出したくない。
うん、そうですね。
なので、
周りには水気がたくさんあります。
そう、なので、蓋しちゃえばいいわけ。で、金属で覆ってあげれば、ある程度の厚い金属で覆ってあげれば、そこで反射して、中に、戻っていくので、全部金属で覆えばいいんですけど、
はい。
そうすると、今度は見えなくなっちゃうのね、外から。
うん。
そうすると、中で牛乳が沸騰したかなとか、わかんないし。
ああ、そうか、卵が爆発するかもしれないし。
そう、お餅がダラダラ溶けちゃったか、わかんないし。
うわ
っていうのがあるんで。そう
ですよね、溶けたお餅は。
な、やっぱ中見たいですよね。
見たい見たい。
ということで、中は見えるけど、電波が出てこない工夫っていうのがあって。う
ん、はい。
で、結構ちっちゃい網、パンチングメタルというか丸い穴が開いてるメッシュが多いんですけど、
そうですね。
さっき12センチっていうのを言ったんですけど、
はい、波長
それよりも十分に小さい穴であれば、電波は、抜け出て来られない。
ああ、波長よりもちっちゃいから引っかかっちゃうわけですね。
うん、まあ引っかかっちゃうっていう方がいるのかわかんないですけど、防波堤ってあるじゃないですか。で、海から波がやってくるんだけど、入り口を小さくしとくと、大きい波じゃなくて、波長が長い波は中に入ってこないんですよ。
大きい波が中に入ってこない。
そう、港のね。
へ
ぇー。っていうのがあって、
うん、
そういう仕組みで、12センチに比べて、十分に小さい穴だと、そこからあんまり出てこない。
うん。
でも、すごく近づくと、かおさん言ったように、電波出てくるので、
うん、
近づかない方がいいには越したことないんですけど、もう一つ、多分なんですけど、今は、網の外にガラスがあると思うんですけど、
そうですね。
そのガラスに電波を吸収するものをつけてんじゃないかな。
おー。
なので、それも含めて外に出にくくしていると思います。
あー、なるほど。
うん。
そうか、だから、まあ、見ないに越したことはないけど、一応チェックするように見れるようにはなってるみたいな感じ、
ね。そうですね。そんな感じで、作ってあるので、
はい、
お答えとすると、電子レンジのガラスに網状のシールのものが貼ってあるのは、電子レンジを使うときに、物を温めちゃう電波っていうのが、中に反射して戻っていくように。
うん。
っていうので。
外に出てこないように。
そうですね。外に出てこないように、ついています。
はい。
で、中に、ね、反射して返さないともったいないっていうのもあるんですよ。
あ、まあそうですね。効率的に外に逃げちゃったら、その分のパワー捨ててるようなものですよね。
そうなんです。で、吸収だけしちゃうとね、そこがエネルギー吸収するわけですから、何かしら暖かくなったりするので、ということで、反射して中に返すためのメッシュの大きさになってます。多分ね、もうちょっとメッシュが大きくても、電波は、遮蔽はできるんですけど、安全を見て、結構近くまで行っても大丈夫なような、網になってます。
なるほど。
はい。なので、もしなんかの、原因で網に穴が開いちゃったり、とかってなったら、その電子レンジは使わないでください。
はぁ。そんなこともあるかもしれないんですね。
うん。はい。ということで、はい、電子レンジの仕組みはそんな感じです。ありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございました。では、次のメールです。
はい。
バッドボーイズ2メンさんからいただきました。地球上の地で夜空で流れる流星は綺麗ですが、では、肉眼で見える流星って実際の大きさってどのくらいなの？地球上に降り注いでるとすれば、 全部が燃え尽きて灰となってしまうのでしょうか。一つぐらい地上に落ちていないんですか、って聞いてきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
流星、流れ星って、流星群の時に、こう、たくさん流れる流れ星と。
たくさん流れます。はい。
あとは、流星群とかがあんまない、普段も流れ星は流れるんですけど、はい、
そうですね、普段もなんかの時にビュッとなんか流れますね、
でね、流星群の時になんでたくさん流れるかっていうと、
はい、
ほうき星の彗星ね、ハレー彗星と、
ぐわんぐわん回ってるやつですね、
そういう彗星が、尾っぽを出すわけじゃないですか、
はい、
その尾っぽの中の塵とかが残っていて、宇宙空間にね、
はい、
そこを地球が突っ切るときに流れ星が見える。
あ、じゃあそのほうき星の彗星の尾っぽっていうのは、まあ、一種のゴミみたいなものを撒き散らしながら飛んでるわけですね。
そうです。 で
それは宇宙空間をその、まあ、漂ってるというか、その場所にふわふわしてるんだけど、
漂ってるけどその場所にふわふわはしてないんですけど、
動いてんですか。
その場所に漂うの大変なんですよ。地球に引っ張られたり太陽に引っ張られたりするんで。
ほう。
なので、彗星の軌跡を追っかけてる感じで動いてるんですけど。
ほう。
なので、なんていうかな、なんとなくね、説明の図はよくダストトレイルっていう筒状にこう塵が溜まってるところがあって、そこを地球がバンって突っ切る感じのことが書いてあるんですけど。その塵自体も、ブオーって動いてるので。要は、なんていうの、川が流れてるわけ、塵の。
ああ。
そこを地球が突っ切っていくんですね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
で、粒の大きさですけど、数ミリぐらいから、大きくても数センチぐらいのものが流れます。
で、
数グラムから十グラムぐらいまでなんじゃないかな、大きくても。
ああ、まあ、物自体はすごいちっちゃいんですね。
そうなんですけど、
カスみたいなカスが。
カスなんですけど、じゃあなんで光るかっていうと、とても早く地球にぶつかってくるというか、
は
い、だいたいね、1秒間に何十キロメートル。
何十キロメートル？
そう、だから、
秒速。
だって、流れ星って、地面から見て100キロぐらいの高さで流れるでしょ？で、そこで1秒間に結構進みますよね。
結構あっという間にスッと軌跡書きますよね。
そう、だから、あれが1秒間で、100キロ上のところで、進む距離を1秒間だから、何十キロか進む感じなわけですよ。
おー、結構な距離ですね。そうかそうか。地上で見てる、線で見てると別になんとも思わないけど、それを実際の距離として見ると、案外すごい距離ですね。
そうなんです。で、まあ、見かけというか、地球も回ってるんで、早い時には、相対速度的に言うと、70キロぐらいになることもあるようなんですけど、まあまあ、そういう速いスピードでちっちゃい粒が空気の層に入ってくると、まあ、空気のまあ上の方なんですけど、そうすると薄い大気なんですけど、
はい、
そこをね、すごく速く通り過ぎるから、最初ぶつかっていくんですけど、そのうち前の方、要は進む前の方で溜まってくるのね、避けられない。原子たちが。
空気が溜まってくる感じ？
ぶつかるっていうのが難しいんですよ。なんでかっていうと、空気ってぶつからないじゃないですか。
まあ、まあでも、いわゆる大気という、まあ、ものというか、なんとなく層があるけど、そこに突っ込むわけですね。
で、車を乗っていて、窓から手を出すと、
はい、
空気が手を押してきますよね。
押してきます。
で、もっともっと速くすると、手の前の空気が、どんどんどんどん濃くなるわけですよ。
ああ、はい。
いい？
はい。
で、もっともっとずっと早いと、空気くんからすると、急に誰かがボーンって、まあ、ぶつかってくるっていうか、満員電車みたいにギュッて潰されるのね。
はいはい。空気が、その手のところで一瞬圧縮されるわけですね。
そう。それが、そのちっちゃい、粒の、前方で起こっていて、そうすると、温度が急に上がるんで、そうすると、空気の分子とか原子が、まあ、プラズマ化って言うんですけど、とても激しく動いて光を放つぐらいあっちっちになる状態になって、
ほう。
それが光る。
あ、なんだろう、イメージとして、燃えて、その光が見えてるというよりも、プラズマになってるんですか？
そうだから、 すごく、閑散としたところに、
うん、
どけどけどけどけって、誰か走ってくると、
うん、
おい、やめてくれよっていう感じで、
うん、
巻き込まれる人たちが光るわけです。
なるほど。わわわわと。
そう。なんでそんなこと言ってるかっていうと、その、1センチやそこらのものに火がついても、100キロ先で見えないじゃないですか。
うん、あ、確かにそうですね。そっか、ほんのちょっと、すごく燃えたとしても、一瞬だろうし。
チリとか言ってるじゃないですか。
あ、そうか、
燃料でもないわけですよ。
はい。
そうすると氷の粒なわけですよ。
の。
なんだけど、すっごく早いと、空気の層にぶつかった時に、空気を巻き込んでというか、空気を、潰して、熱くして、温度が上がって、プラズマになってっていうので、だんだんそのプラズマにしていくので、スピードが落ちていって消えるっていう感じ。で、自分も、だんだん熱くなるんで、燃え尽きちゃうっていうのもあります。でも、燃えた明かりではなくて、空気の方の明かりね。
ああ、そうか、うん。なんかね、燃えてるから光ってるって、燃え尽きたらスッと消えるってイメージだったんですけど、そうではなかったんですね。うん、
空気を押して空気がプラズマ化して光ってる。
プラズマですか。
そう。で、どのくらいのね、太さで光るかっていうのは、計算した人がいるとは思うんですけど。
あ、その流れ星の、その光の太さ。
そうそうそう。光ってるところの大きさでどのくらいかっていうのがあったんですけど、はい、ちょっとすぐに探せなかったんですが、
うん、
はい。で、
はい、
でも、もっともっと大きい。例えば、小惑星とかがあるように、もっと大きい粒が地球にぶつかることがあるんですね。
うん。恐竜絶滅の原因になってるような隕石とか。
例えば隕石。
可能性で言っちゃえば、そういうの、でっかいのが落ちてくる可能性はありますよね。
で、さっき言った、大きい星の塵は、そんなに大きいの入ってないですけど、その他に、そこそこ大きいものが地球にぶつかってくることがあって、
はい。
ジャックさんのサイトによると、地球には1年に何千個も落ちてきますと。
何千個？
うん。なんですけど、人間が見つけられるのはそのうち今10個ぐらいと言われてます。
あ、そっか。海に落ちちゃうこともあるのか。
誰も人知れず海に落ちてったりもするし。
ちょこーんと。
はい。で、夜だったら光って見えるかもしれないけど、昼間だとそんなに光ってもね、目立たないし。
おー。そうですね。全然その人がいないような海だったら、はい、その周りに影響を与えてても、その影響自体も気づかないですもんね。
そうなんです。ということで、結構たくさん、なんていうの、塵は地球に積もってるんだけど、夜、水星じゃないや、流れ星として見えるのは、ほんの少しで、
うん、
で、そんなこと言っても、1年かけると、数千個のオーダーで地球上まで、要は地面まで届く粒はありますよと。何年か前に、ロシアでね、
はい、
撮影された隕石ありました。
隕石落ちましたね。結構あれは、うん、もうまあ地球上に落ちてきたものはそんなに大きくなかったけど、結構衝撃波とか、すごい映像が流れてましたよね。うん、YouTube ではいろいろアップされてました。
そう。で、湖の中に落ちたっていうのもラッキーだったんですよね。うん、街中に落ちたんじゃなくて。
そうですね。あれだけの強い衝撃、結局、あれ、落ちてる衝撃だけでもすごかったですもんね。落ちたというか、飛んでる衝撃？
飛んでいる時にプラズマ化するっていうのがあるんで、うん、そこで急に温められると、
うん、
波が出るというか、
うん、
それが衝撃波になって伝わってくるんですけど、
うんうんうんうん、ね、あれが本当にその人が住んでるようなところに落ちなくてよかったですね。
うん、私もね、一回だけかな、獅子座流星群たくさん出ますよって言った時に、
はい、
流れ星で音がしたような気がしたことが、
じゃあもしかしたらどっかに落ちたんですかね。
あ、そこまでじゃないと思います。
あ、まあじゃあ燃え尽きたは燃え尽きたけど、そこそこ大きかったから、
うん、
そういう音
を、その時には流れたところに煙が見えました。しばらく残ってましたよ。
すごい、
は
い、
そんなのもあって、そのちっちゃい流れ星とかは1年で、うん、何トンっていう、
トン
1年だと数十トンかなっていう、量の塵が地球に降り注いでるらしいです。
結構すごいですね。
うん。ということでですね、流星群じゃない時にも、ちょっと空を見て、流れ星を待ってみてもいいかななんて思います。
はい。
はい。ということで、お答えになっていただいたでしょうか。
はい。メールありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。
はい。
寺見さんからいただきました。四輪駆動車の一部には、エンジンの出力を前輪と後輪の回転数、 角速度を変えず、トルク、回転力を変化させることができます。その仕組みを教えてください、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね。
はい。
質問の意味がわかりましたか？
いいえ。トルクって言葉は聞いたことあります。でも意味がわかりません。
う
ん、
四輪駆動っていうのは自動車の種類であって。
うん。結構でかい車ですよね。
大きいかどうかにもかかわらず、ちっちゃい車でもあるんですけど。
およ？
なんですよ。軽トラでも四駆のやつあったりするんですけど、エンジンを回して、その動力をタイヤに伝えるんですけど、よくある車は、前のタイヤ2つ、または後ろのタイヤ2つに動力を伝えます。
FF と、
FR とかまあ言うんですけど、
それ聞いたことあります。
うん、そうすると、残りの2つのタイヤは、空転っていうか、自分でこう、後ろに蹴ってないで、押されたり引かれたりしてね、ガラガラガラって回ってるっていうやつなんですけど、四輪駆動っていうのは全部のタイヤがその地面を蹴って車を前に進めるっていう風になってるんですね。
ああ、四つとも前輪とも後輪とも力が直接伝わってるわけですね。
そうです。
はい。
で、それがまあ四輪駆動っていうんですけど、
簡
単に作るには全部タイヤつなげちゃえば、いっぺんに回るじゃないですか。
エンジンにタイヤを直結させちゃうわけですね。
うん、そうそうそう。そうすると、はい、全部のタイヤが回るんですけど、そうすると、不具合もあって、曲がるときとかにね、同じタイヤが全部ね、同じスピードで回ってるといいんだけど、曲がるときってタイヤごとに進む距離が変わるのね。内側の方が少なかったり。まあ、
そうですね。内輪。外輪内側、外側で
違ったり、
実際に進む距離変わりますね。
あとは、前のタイヤと後ろのタイヤでも進む距離が変わるんですよ。
ほう。
そうすると、タイヤ同士が、地面がしっかりしてると、タイヤ同士が喧嘩しちゃうというか、私が前に進みたいのと、お前が前に進みたいのは、距離が違うだろうってなっちゃうのね。
ああ、なるほど。そうやってスムーズに回れなくなっちゃうわけですね。
そ
う。で、
そのために、片方が、なんかな、全部のタイヤの合計が、エンジンの回転になるようにっていう歯車がたくさん入っているのがあって、その回転の差を消すように作ってあるんですよ。
おー、1対1で動くんじゃなくって、
そう、ま
あ、トータルが、そうすると4の力で動くとしても、それを、動く距離に合わせて、等分ではなく不等分化するわけですね。
不等分に動いても大丈夫にするっていうのがあって、今度そうするとどうなるかっていうと、一輪だけ、例えば、穴にポコッと落っこって浮いちゃうでしょ。そうすると、そこが空回りすると、合計がその空回りに全部いっちゃうと、残りの3つのタイヤ動かなくなっちゃうっていうのがあって、一つでも穴に落ちると、進めなくなっちゃうってことが起きるんですよ。
わあ、それは大変。
そうするとどうなっちゃうかっていうと、あ、それを防ぐために、空転してるタイヤがあっても、力を伝えたいっていうことになるわけ。タイヤにね。他のタイヤに。
あ、他のタイヤに。はい。
で、その力を伝えるっていうのがトルクっていう言い方するんですけど。
エンジンの力を車輪に伝えることを、まあ、トルク。
まあ、力を伝える。で、ご質問は、四輪駆動の車って、前二つと後ろ二つをそれぞれ、駆動するんですけど、
はい。
後ろのタイヤを6割ぐらい力入れて、前のタイヤを4割ぐらい力入れてっていうのができたりする車があって。
ああ、その普通の時でも、1111ではなく、後ろ6、そうそうそう、前4っていう風に不等分にするんですね。
はい。で、ものによってはそれを、路面の状況に応じてとか、どっかが空回りし始めたらとか、っていうので、こう、動的に、要は臨機応変に変えていくっていうのができる車もあったりする。
頭いいですね。
頭もいいけど、仕組みが難しい。なんでかというと、さっき言った通り、力を、なんていうのかな、加えるんだけど、
はい。
こっちに6、こっちに4っていうのを加えるのってなかなか大変なんですよ。
うん。
だって、普段は同じスピードで回ってるんだから。
あー、なるほど。そうか。それを不等分にするっていうのは、すごくその中身の制御が案外難しいんですね。その。
で、メールにも書いてあったんですけど、滑車とか、歯車で 小さい歯車と大きい歯車を組み合わせると力が変わったり、動く距離が変わったりしますっていうのをやったかと思うんですけど、
はい、
そういうのを使えば例えば、前に4の力後ろに6の力だけど前の方が、6進むうちに時に後ろは4しか進まないみたいなのっていうのができるのね、
うん、
でもそうすると普段から大変なことになっちゃうじゃないですか。だって大体同じ、
まっすぐの時は普通は距離は同じですよね。
そう、
うん、
でそうなっちゃうのにそれができるのってどうしてですかっていう質問です。
はぁ、あ、
ということで質問は伝わったかな。
はい、あ、はい、あ、なんとなく、うん、歯車がちょっと 2,3 個落ちた気がするんですけど、まあいいでしょう。
で、どうするかっていうと、
はい、
本当に厳密に同じではなくて例えば後ろの方に6前の2音っていうのをやるときには、途中にクラッチって言ってマニュアルトランスミッションの車に乗ったりギア付きのバイクって呼ばれるのに乗ったことがある人だったら分かると思うんですけど、
はい、
エンジンとその変速機っていうのを切り離す、たりくっつけたりするっていう機構がくっついてて、
はい、
そうするとそれを使う と、エンジンから来る力を後ろに伝えたりそれとも、伝えなかったりっていうのが切り替えられるのね。
なんだろう、歯車のどこに接続するかっていうのをクラッチを一回挟むことによって変えられるわけですね。
そう。で、それが、1と0、つまり全部伝えるか伝えないかじゃなくて、
うん、
半分ぐらいっていうのができるんですよ。
はい。
だから、ある程度以上、力がかかると滑り始めるのね。
うん。クラッチって。半クラってやつですね。
半クラっていうやつで、ある程度以上の重さだと滑り始めて力がそれ以上伝わらなくなるっていう状態が作れるんですね。
はい。
っていうのを途中に入れて、うん、そこをうまく制御すると、さっき言った、後ろ側に6割、残りを前ってやると4対6になったり、
ほう。
っていうのができますよっていう仕組みになっているようです。
ああ、じゃあ普通クラッチっていうと、まあギアを変えるときに、まあマニュアル車の場合には使いますけど、まあ、そういう同じような機構が中にも入っていて。
そう。で、それを電子制御して、で、やってて、なので、ほんの少しだけ、トルクがかかってる方が、うん、しっかり、なんていうかな、ほんの少しだけ、たくさん回ってるはずなんです。
うん。うん、
っていうのが起こってます。
ほう。
はい。そんな感じですね。
なんか、
質問の説明の方が長かったんですけど
結局まあ元々はその車っていうのは単純なもので言ってしまえばそのポンプの作用を回転に変えて、まあ、前輪もしくは後輪に、まあ、
自転車みたいなもんですよ。
そうですね、つなげて回転にしてるのをそこにいろいろな機構を組み合わせて、でも結局はその動いてる力の、なんだろう、連絡そのものは、そういう機械的な、メカニカル的な感じですよね。ただ、今そこに、すごく細かく制御するために、プログラムが入っちゃってるんですよね。
プログラム入ってます。
で、そうすると、より、なんかすっごく複雑になっちゃって、しかも、そのメカニカルなところがあんま見えなくなっちゃってるんですよね。
そう、だから、自分の乗ってる車も、スリップしそうになったら、あんまり、なんていうの、力を伝えないようにするっていう機能がついていて。
あ、よく、アンチブレーキングシステム、ABS? あれって、はい、まあ、急にブレーキ踏むと、普通に踏むとタイヤだからロックしちゃって、動かなくなることによって逆に滑っていっちゃうけど、わざと完全ロックさせないで、タイヤをちょっと動かすことによってグリップをさせて、止めるっていうのも、あれもまあでもそういうハンクラ的な感覚なんですか、感じなんですか。
てかまあブレーキを断続的に抜くっていうのが入ってるんですけど、う
ん、ずっと踏んでたとしても実際にはブレーキかけてちょっと緩めてタイヤ動かしてかけてっていうのをやっててっていう感じなんですね。
そう。
はあ、なんかそう今って車の点検とか修理持っていくと。まず、パソコンつなげるじゃないですか、車に。
らしいですね。
そうなんですよ。なんか、助手席のあたりをベリッと開いて、そこのコネクターにパソコンやって、で、中の電子システムを見て、 で、そこで不具合を発見してるんですよね。だから、もう、大きなパソコンだなっていう感じがしちゃう。
まあ、パソコンっていうか、大きなコンピューターね。
そう、昔みたいなメカニックがどうこうとかそういうものではないから、逆だから一箇所壊れちゃうと全然ダメになっちゃう。
そういうのあります。
うん。
はい。
ね、昔はちょっと壊れてもまあどうにかなったりとか、そこの部品一個入れ替えればどう普通に動くようになるっていうのが、結局電子的にここがダメになっちゃうともう全部動かないっていうようになっちゃって、なんか動く車の動きそのものが全然なんだろう。想像がつかなくなっちゃった気がするんですよね。
まあそうですね。昔ながらの、ガソリンとオイルがあって、
うん、
エンジンが回ればなんとか動くとかじゃなくて、
そう。
とりあえず動かないっていう話になっちゃう、ね。うん、
そうそうそうそう。一個でもダメになっちゃうと全部ダメぐらいな感じになっちゃう。その
安全装置もたくさん入ってるんで、
うん、
そうなんですよね。
まあどっちがいいかってわけじゃないんでしょうけど、なんかすごくだから車が、自分の手の内から出てっちゃったなって感じはあります。
そうですね。うん、いろんなところで、なんていうの？プログラムがないと動かないものが増えているので、うん、なので昔みたいにちょっと故障したら近くの修理屋さんによればって言ってもそこでわかりませんって言われちゃう。
そうそう。ね、昔はボンネット開けて、ここがうんちゃらあちゃらって言って、ポーンってやったら、お、治ったっていうのが、もう今絶対ないですよね。逆に触るなって感じですよね。
うん、もちろんね、わかりやすいパンクだとか、どっかが、メカ的に壊れてて、塞げば治るとかっていうのは大丈夫ですけど、
はい、
エンジンが不調だったり、さっきのね、ブレーキが、とかっていうのも、その、制御が入ってるんで、
うん、
そういうところが不調だと、今は、エンジンをかけないとか、
うん、
進まないようにしちゃうとかっていうふうになっちゃってますからね。
うんうんうん、まあね、安全性はどんどんどんどん良くなってるし、車の性能も上がってはきてるんですけど、全然わけわかんないマシンになっちゃったなっていう印象です。
はい。では、今月分で最後のメールかな？
はい。
はい、お願いします。
はい。ともさんさんからいただきました。水の中にドライアイスを入れて、いろいろな観察をした後、かなり水が冷たくなっていると思い、水に触れると、思ったほど冷たくなっていないのに驚きました。ドライアイス自体はマイナス79度なので、当然氷より冷たくなると予想していましたが、なぜなんでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
はい。
0度よりも下がっちゃったら水凍っちゃうんですよね。
まあそうですよね。うん、でも、入れてるドライアイスはもっと低いから、水の温度下がって、最悪凍ってもいいんじゃないですか？
でも、あんま凍ったって聞かないんですよね。
うん、聞かないです。
でね。
うん、
皆さん、やったことがあるかどうかわかんないんですけど、私がね、ちっちゃい頃って、教室に石油ストーブがあって、あったんですよ。
ほう。
で、すごく熱くなっているところに、
うん、
水をベシってやると、
うん、
水滴状になって、しばらくジュジュジュジュジュってなってる。
あ、
フライパンでもなるんですけど。
はい、ああ、はい、はい、はい、はい。うん、そうですね。フライパン洗った後に火かけて乾燥させるときに、なんとなく水滴がフライパンの上で踊りますね。
そう。あれって、本当だったらもっと早く蒸発しちゃっていいはずなのに、
うん、
なんで蒸発しないかって知ってますか？
もっと早く蒸発していいんですか、あれ。
だって、すごく熱いから、
まだ熱がちゃんと伝われば。熱が伝わってないだけかと思ってた。
じゃあなんで熱が伝わらないか。なんか、あの水滴って浮いている感じしません？
あ、なんか踊ってます。
そうですよね。
うん。
フライパンに触れたところが蒸発します。
はい。
そうすると水蒸気になります。
はい。
そうすると水蒸気の膜がフライパンと水滴の間にできるんですよ。
おう。
そうすると、水蒸気自体は、うん、まあ、100度ぐらいじゃないですか。
まあそうですね。蒸発した直後だとしても、まあ、100度。
そう。ってことは、その上の水はそう簡単に、沸騰しないわけ。
あ、そうか。フライパンが、例えば変な話、1000度あったとしても、その間に100度の水蒸気があって、水があるから、
うん、
水が触れてるのは100度の水蒸気だから、
そうそうそうそう、
フライパンの温度には直接触れてないわけです、ね。
もちろんね、もっともっと温められちゃうんで、100度ちょうどではないんですけど、
うん、
とはいえ、
うん、
直接触れてるのに比べて、その空間、うん、薄いながらも、気体の層を、
はい、
介して、
うん、
くっついてるんで、
うん、
熱の伝わりが遅いわけ。
そうですね。はいはいはいはい。
っていうのがありますと。
で、 本当に浮いてるんですね、ほんのちょっと。
うん。で、ドライアイスを水とかお湯に突っ込んだ時にも同じようなことがあって、うん、まずドライアイスが水に触れます。
はい。
そうすると、ドライアイスが、溶けるだけじゃなくて、気体になります。
まあ、二酸化炭素ですよね。
はい。
はい。
で、急激に気体になるんで、うん、水とドライアイスの間に、二酸化炭素の気体の層ができます。
一枚膜ができちゃうわけですね。うん、
で、その気体自体は、うん、どのくらいだっけな、二酸化炭素の、が、液体から気体になる温度ぐらいで気体になるわけね。
うん。うん、
で、マイナス70何度かもしれないけど、その気体の一番水に触れてるところは水を冷やすけど、
うん、
そうじゃないものは気体のままブクブクブクって泡で上がっていって、その泡の中の方は冷たいけど、表面は水と触れてだんだん暖かくなってっていうのがこうポコポコって上がっていくっていうのがあって、
はい、
なので実際にドライアイスを水に突っ込んだ時に水に触れているのはドライアイスではなくて二酸化炭素で、それを経由してドライアイスと触れているので、なかなか水は冷たくならないし、ドライアイスもいっぺんに溶けない。ことはドライアイスを粉々にして水にジャッと入れるとボワって溶けるはずで、でなおかつ水もなんていうの、氷サイズったら変だけど、
うん、
かき割り氷のサイズに比べて、冷たくなるはず。
なるほど。実は見えない層が一層あることによって熱が伝わりにくくなっちゃうわけですね。
そうですそうです。
だからドライアイスみたいに冷たいものを入れたとしても実際水はそんな冷たくないわけだ。
ちょっとずつしか冷たくならない。
ドライアイスの煙で猫が結構反応するんですよね。
あ、そうなんだ。で、ドライアイスは、煙が出るじゃないですか。
うん。
あの煙は二酸化炭素が見えてるわけじゃないです。あれは、空気中の水蒸気が、結露してというか、霧になって見えてるんで。
あれは単なる水。
そうそう。だから、お水、
うん、
冷たい水にドライアイス入れるとあんま煙出ないんですよ。
あ、それやったことない。
お湯だとすごく煙が出るんだけど、
うん、
それは、お湯だの方が、結露しやすいって言ったんですけど、煙になりやすいんで、
うん、
で、煙がもこもこ出るんですけど、水になっちゃうとあんま出ない。
なんか、まあ、ドライアイスが二酸化炭素っていうのは知ってるんで、当然そこから出てる煙も二酸化炭素だと思ってたんで、あんまり吸っちゃいけないと思ってたんですよ。
もちろんね、二酸化炭素も濃いんですけど、見えてんのは二酸化炭素じゃないよ、うん、っていう。
で、猫が煙で遊ぶんですよね、
うん。
でも、猫が二酸化炭素を吸って、なんか調子悪くなったらどうしようってハラハラしながら、でも猫の反応が可愛いからずっと見てたんですけど。
あ、そうそう。で、二酸化炭素は二酸化炭素で、
うん、
重いんで下の方に溜まってくんで、
う
ん、猫ちゃんは気をつけた方がいいです。煙がなくて。
あ、そうなんだ。ちょっとじゃあ。
逆に煙があるから全部二酸化炭素じゃなくて、見えてるのは、空気中の水が結露して、霧になったもの。
はい、二酸化炭素は別に煙にはならないわけですね。
そうなんですね。
結構騙されてました。
騙されてというか誤解してたんですね。
誤解？騙されてましたよ、ちょっと。
誰に？あ、二酸化炭素の煙だって言われたからね。
そう。だって二酸化炭素が溶けるじゃないな。
あ、まあ溶ける。溶けて、まあ、気体までなっちゃうんだけど。
そう、なってるから、当然出てるのは二酸化炭素だと思うじゃないですか。
そう、だから泡は二酸化炭素なんだけど、
うん。
二酸化炭素が白いわけじゃない。
透明。
ということでですね。
はい。
たかがドライアイスなんですけど、実は中でいろんなことが起こっていて、水が冷えなかったり、二酸化炭素じゃないものが白かったり、っていうことが起こっています。
びっくり。びっくりでした。
はい。で、
はい。
質問これで終わりですが、
はい。
訂正があります。
おや？
前回ね、真空の話した時に、水銀の、高さの話をしたんですけど、
はい。
760mm が1気圧。
あ、77ではなくて76。
はい。だから、760mmHg。
はい。
っていうのが1気圧です。
なるほど。ちょっと数字が違ってました。
はい。
申し訳ありません。
お詫びして訂正します。
はい。
これちょっと調べたんですけど、 日本だと 760mmHg じゃないですか、
うん、
要は水銀柱が 760mm なんですけど、
はい、
これね、なんかなんていうの、アメリカとかに行くと、
うん、760mm
じゃなくてそれがインチになっててわけわかんない、
あ
ーっていうのがあって、
インチどうにかしてほしいですね。あれ、これでポケモン GO でキロメートル法が導入されてアメリカ変わるんじゃないかっていう話はどうなったんでしょうか。
どうなったんですかね。
ねえ、
そのアメリカだとまだまだ、その辺のものはインチでフィートで、車はマイルで、ガソリンはガロンでっていう、
牛乳もガロンですよ。
なのでなかなかね、そうなんですよね。
ねえ、ちょっといい加減国際単位に統一してほしいですね。
うん、なのでビールとかもパイントですよね。
パイン？
パイント。
パイント。
うん。で、ドイツでビール飲むとミリリットルですけど。
ジョッキじゃないんですか？
あ、ジョッキに何ミリリットルって線が入ってんの。
え？
ドイツ人豆だから。
そうなんだ。
そう。
まあなんか、日本人も、あの、札幌のコップの星の上の横棒までっていう風になってるみたいですね。
あ、で、日本では、あれ？海外もあったのかな、うん、ビールの泡が多すぎるので、詐欺だっていうのを裁判があったんですよ。
へ
なんですけど、
うん、
泡を含んでビールであるということで、うん、何割だっけな、うん、2割ぐらいまでの泡だったら違法ではないというふうに、
そんな数字が
裁判が出たはず。ちょっと調べないと詳しい数字わかんないですけど、少なくともそういう裁判があって、
うん、
何割までだったら OK とするというかっていう司法判断があったっていうのがありました。
まあ、その、裁判官は、ちょっと話がわかるなと思うけど、その訴えを起こした人は全然なんか意味わかんないですね。
いや、でも、なんか泡ばっかっていう印象があることあるじゃないですか。
カラオケボックスで、あのビールのピッチャー持ってきてもらっちゃうと、はい、泡ばっかになっちゃう。
それ、継ぎ方の話じゃないの、自分。ピッチャーでちゃんと入ってればいいんじゃないの。
あ、まあね、そう、でもなんか、すごい、はい、あの、いわゆる液体だけになるときと泡ばっかになるときがあって、うん、
ということで、そんな理科の時間では皆様からのメールメッセージを募集しております。メールでお送りいただく場合には lika@0438.jp rika@0438.jp です。またそんなプロジェクトというグループで私たちポッドキャストの配信をしているんですけれども、そんないプロジェクトのウェブサイトが、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトで、やってまして、そちらの、そんない理科の時間のページを開いていただいて、そこからも、メッセージをお送りいただくことができます。そんないプロジェクトではですね、そんない理科の時間以外にも、そんないビーズの時間、そんない雑貨店、そしてそんなことないしょ、というような番組を配信しておりますので、ご興味あればそちらも聞いてみてください。また、YouTube での番組配信、Twitter での情報発信もしていますので、そんないプロジェクトなどで検索して見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、この、配信がされている頃には、中秋の名月かな。
お、お団子ですね。
はい。お団子見て、お月見するじゃない。お団子食べて
お団子見てお月見。
っていう。
お団子食べたい。
のがあるので。
はい。
ぜひ、また月がね、この配信の後だとだんだん細くなっていくんですけれども、
うん、
月を見てみてください。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間 B 第181回お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。